これなんか音が違う。
このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは T 斉藤と
サニバタイラです。
よろしくお願いします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦回ダッサー始まっていきますが
なんか元気ですねはい、お願いします。
お願いします。朗読モードで、
うん、あのうちのイガグリより上手っていうので評判が、
ありがとうございます
イガグリの、朗読っていうか音読ですね、あの1年生の宿題って斉藤さんも分かると思うんですけど、音読から始まる。
あ、
でびっくりするぐらい、あ、なんか5行ぐらいの音読で、うん、もう終わったっていう。
あ
え、宿題そんだけ、うん、終わったのみたいな。
あれ、今1年生
1年生です。あで5行ぐらいで終わってたんですよ。なんか、あ、なんとかかんとかあいうえよ、ペンを握って書きくけこみたいな。で、あ、もう終わったのとか言ってたのが、この間読んでたのが大きな株で、結構長いんですよ。あの、おじいさんがおばあさんを引っ張ってみたいな。あ、逆か、おばあさんがおじいさん、わかりますよね、大きな。
あ、
いや、だからだいぶ分が長くなったねって言ったら、
おじいさんの足が株の上に乗っかってるから、いくら引いても出
てこないっていう物理的にダメだったっていう。いや、そうそう、いや、だからちょっとそうですよ、うかうかしてたら抜かれますよ、斉藤さんも、
はい、
伊賀栗君に、どうですか、なんか最近いいことなんかはありましたか。
最近ですね、あの、なんかアップル TV、 あ、じゃない、アマゾンプライムで、
は
あ、あの昔のガンダムを1日1話ずつ見てます。
ファースト、
あ、そうですね。
おー、
今
チューンってやつですね。
12話までやってきました。
あれ45話ぐらい、43でしたっけ。
あ、そうですね、42か3か。
おー、はいはいはいはい。12つったらどの辺、
予告編にランバラルが出て
きた。おー、違うのだよ。いや、いいですね、それは。
そう、いや、なんかガンダムって、まあ、そのちっちゃい頃は小学生の時に、うん、まあ、通ったんですけど、
はいはいはい、
再放送とか全然見てなかったんで、
あ、
もう全然じゃあ、あのストーリー覚えてなくて。
大人になって初触れみたいな。
そうですね。
どうですか、なんかその12話、ランバラルはまだじゃあ出てきてない。
あ、出てきてない。
今度出てくる、
ええ、
あの秘書官がいい女なんですよね。あの、なんだったかな、名前忘れた。
あ、
うん、まあいいんですけど、
見たばっかりなのに出てこない。
そうそうそうそう。ああ、なんか書簡など、
そう、いや、あの、やっぱ面白いなって、まあツッコミどころ満載なんですけど、
すごいですよね。ファーストガンダムか。でもあれ、昨今のもうビンビン話が進むアニメを見慣れてると、テンポのそのもったり感というか、
あ、
もうね、そのじったいみたいな、まあ、あれが味なんですけどね。
いや、特に第1話すごいっすよ、
うん、はいはいはいはい。
ガンダムの説明書が道端に落ちてます、
ね、あの最初現れたアムロが猿股履いてるってやつですよね。
あ、そうでした、
ね、そうそうそう、あの、なんか、そうそうそう、あの銀河鉄道の主人公みたいな猿股履いて現れて、冴えない男なんですよね、なんかね。ああ、ちょっと久しぶりに見たくなったな。でも見始めると、そう、でものんびり見るぐらいがいいのかな。ちょっとずつ見るのがいいのかもしれないですね。
で、結構子供たちもこうついてきてて、
おお、一緒に見れるならいいですね。
うん、で、あの子供たちとかみさんが、あの野球のメジャーって知ってます
か。わかりますわかります、うん、あれサンデーでやってて、
あれが好きで、あの、あ、結構みんな食いつくように見てたんで、
はいはいはいはいはい、
お前らメジャーもいいけど野球だったら巨人の星を知らないとダメだよって言って、巨人の星も見せたんですけど、
うん、
あれはなんかもういいって言われ
て、まあちょっと現代との感覚の乖離感というか、まあだいぶ違いますからね。
いや、でもこれぞ野球だって、自分の世代的には。
ああ、まあ一応見せはしたんですね。
あ、そうそう、あれも第1話を見て、
ああ、
いや、巨人のうちの第1話とか見たことなかったですもんね。
ああ、 自分はでもちゃんと見たことないかもしれないですね、うん、なんかネタとしてところどころは知ってるけど、
すごいですよ、もう全員号泣、もう父ちゃんもヒューマも姉ちゃんももう涙が大滝のように泣きながら
はいはいはいはい、なるほどね、まあ、じゃあ今はガンダムをしっぽりと見てると。
そうですね、
あいいですね、なんかじゃあちょっとまた次回の収録ではじゃあランバラルがいかにどうだったかみたいな話を。
そうそう、あそうそう、だまだあの今の段階ではザクしか出てこなくて。
ああそっかそっか、ザクとは違うやつが今度出てくる。
そうですね、
ああいいですね、もうほとんど覚えてないんですか、
あストーリー。
うん、
いやもう大雑把とかやっぱり覚えてて、
ああ
そのなるほど、まあそのギャンダのググダの、
でもあれその大まかに知ってること以上にあの実際めちゃくちゃ長いから、
うん、
その枝葉のところがすごいんですよね、
うん、
うん、なんかハリアさんのスパイの女の子がなんか逃げた話とかなんかすごいなんかねミニエピソードみたいな、多分総集編だったらはしょられるぐらいの、
あ、
うん、いや結構でも面白いエピソードいっぱいあって、うん、ちょっと見直そうかな。なるほどね、ちなみにあの今度斉藤さんあんま興味なかったかもしれないけど、
うん、
あのボードゲームガンダムシリーズが出てるのは
知ってます？ああそうそう、いやだからなんか自分が今ガンダム見てるせいか、
うん、
なんか気づくとそのあのジオングのなんか箱絵のあれが出てきて、
はいはい、
なんかあの時々あのスマホ見ながらこううたた寝してることがあって、
はい、
パッて目が覚めるとなんか指が勝手にどっか押してて、でそのジオングの箱が、うん、画面に映ってるところで目が覚めるみたい
あれ怖いけど、なんかアマゾンプライムですか、その見てるの
は。あ、いえいえ、
なんかその情報取られてるわけじゃないですか、
あ
だからこうリンクされてるんじゃないですか、やっぱこの男はガンダムを見ているみたいな、
そうそう、
おすすめ、うん、ボードゲームが好きおすすめみたいな、こう2つの情報から、
うん、もうなんか簡単に推測されそうな
そうですね、でもあれなんかちょっと今度3作目が出るって話で、あのバッグビルディングになったらしいですよ。
へえ、
しかもバッグビルディングの協力ゲームっていう、
うん、あそれが自分が見たジオングの箱、
ね、新しいアーバーオアクーガーの立体ボードでっていう、
うん、
ちょっとなんかいろいろそそる要素はあるんですけど、まあ、でもせっかくやるならワンからやってみたいなっていう、ちょっとガンダムにハマったらぜひ、自分では買わないと思うんで、
うん、自分も今のところはちょっとそそられてないですけど
あれでも面白いんじゃないかな、ファンアイテムとしてやっぱ見た後にやったらそのうわーってくるものがあると思いますよ多分。
いやなんかやっぱフィギュアが欲しいなとか
あフィギュアか、あれなんか厚紙の多分あれですもんね、
うん、
そっか、まあ、フィギュアそこはなんか差し替えていいんじゃないですか、ガン消しみたいなやつとかで塗装してね。ああ、わかりました、じゃあまあ今熱いのはガンダムだと。
はい、
じゃあなんか他に熱い話題などはあるんですかね。
あ、じゃあいいですか、その振りに
いいですか、
はい、
じゃあ本日のテーマは何ですか斉藤さん。
テンポよく遊ぼう。
あ、終わり
終わり、
どんどんどんどんどんどんどんどん、あ、なんかさっき
そう、はい、テンポの話が来たからそこに繋げればよかったですね。
テンポの話、あ、ガンダムのね、ま、テンポがまったり、
昔はまったりだったみたいな。
わかりました、すごいシンプルですね、テンポよく遊ぼうの巻、
はい、
はいはい、お願いします、はい、どういうことですか。
よくそのボードゲームで時々兆候問題って出ると思うんですけど、
はいはい、
まあ自分はその兆候しない方がみんな楽しめます、楽しめますよっていう意見の方なんですけど、うん、
はいはいはい、
まあ一方でそこはあのそのもっとみんな遅い人の手番を待って優しい世界の方がいいっていう意見も、
うん、
まあ、あると思うんですけど、
はいはいはいはい、
その遅い待たせるよりもあのさらにちょっともうちょい進んで、
うん、
そのもうテンポよくバンバンやると楽しい、
うん、うんうんうん、
みたいな話をちょっと。
ああ、なるほどね、なんかちょっと関係あるかどうかわからないですけど、
はい、
先週ぐらいなんか結構最近ツイッターで拝見したので、ああなるほどな、なんかその一理あるのかなって思ったのはまたちょっと 違う切り口の話なんですけど、
はい、
初心者の方と遊ぶっていう話がなんかそのテーマになってて、
うん、
初心者の人にはせかさないっていう、うん、まあそうだねっていう感じなんですけど、その後にその経験者は長考しないっていう、そこの理由にその経験者が長考しちゃうと、
うん、
そのだから初心者初めての人とその同じぐらいの長考を経験者がやってしまうと、
うん、
それはそりゃ普通はね経験者が有利になっちゃうみたいな、
うん、
そういう理由でその経験者はそのあえて心持ち早く打つことでバランスが取れるんじゃないかみたいな話で、
うん、あ、なるほどなるほど、
それはなんかああそういう意識の持ちようっていうのは、まあ、強制するものじゃないけど、
うん、
経験者が持ってるのは素敵だなみたいなことを、
うん、ああそれは思いますね、あの
かもしれないですね、うん、
あとその経験者初心者じゃなくて、あの勝ってる人が長考すると、
なるほど、
なんかやっぱちょっとその、
うんうん、
うって
勝ってるのにみたいな、
そうそう、負けてる人が長考するのは、うん、考えたまえみたいにあられるけど、
それ逆に自分が勝ってる時なんじゃないですか。
そうそうそう、
分かんないけど、はいはいはい、
そう、自分が負けててで勝ってる人がもうその石橋を叩いて、
あ、なるほど、ね、
勝ちに行くみたいに
長
考しだすと、
はいはい
はい、まあ、ちょっと、
うん、
あれかもしれないですね。
なるほどね。あ、まあまあ割とだから理にかなってる話ではあるのかもしれないですね。
うん、
ちなみにそのなんかテンポよく遊ぶと面白いゲーム、なんかあれですよね、遊び方の たしなみ方みたいな。
そうですね、
うん、思い当たるものが何か。
そうで、自分はあの結構麻雀にハマってた時代が長いで、
はいはいはい、
で雀荘が結構その、
うんうん、
あのスピードにうるさいんですよ。
ああ、
あのまあ、長考どころか、
うん、
もうちょっと手が止まると、あのなんか文句言われるんですよね。
ああ、はいはいはいはい、
なんかトントントントンみたいな感じで、
ああ、
で、はいはい、もうそれが続くようだと、あの、まあ、ちょっと雀荘はまだ早いかなみたいに言われちゃったりするんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
で、あのその麻雀あんまり知らない人だと、
はいはい、
そのいや、そんなに早く打てないんじゃないかと。あ、具体的には 1.2 秒で打つんですよね。
うん、聞いたことあります、
うん、で、あんまりやったことない人だとそんなに早くなんて打てないって思うと思うんですけど、
うん、
その慣れるとっていうか、
はいはい、
そのどうやったら早く打てるかっていう方法を知れば実は全然難しくなくて。
あ、方法があるんですか。
方法があるんですよね。
へえ、なんだろう。
そうで、まあ、あのボードゲームにも応用が効くのかなって。
へえ、
まあ、そういう、
それはなかなかアカデミックな話題で、
うん、そういう工夫を知ってる、あるいはそのなんかこう考えていくことで、
うん、
そのどんどんテンポよく打てるようになって、
うん、
まあ、こうみんなエンジョイみたいになるのかなと。
まあ、その同じ遊ぶだったら確かに、まあ早い方が幸せは幸せですよね。
うん、
うん、で、そのなんか何
か、ああ、はい、で、まあ、じゃあ具体的な話をすると、
はい、
まあ、大したあれじゃないんですけど、
はいはいはい、
そのまあ、麻雀って手牌が13牌あって、
うん、
でその中から1個牌を積もって、まあ積もるというのはドローしてきて、
はいはいはい、
でいらないのを1個捨てるって作業をするんで、
うん、
まあ毎回毎回13個の中から1つ選ぶって作業をするわけですよね。
はい、
でその処理が慣れてないと時間がかかってとても2秒じゃできないって思うのかなと。
はい、
そうなんですけど、実際は13杯の中から1個いらないのを先に考えておいて用意しておくんですよね。
はいはいはい、
もう絶対この中で不要ってのが割と最初の方とか特に、
うん、
自敗とか、
うん、
まあ、明らかにもうこれいらないってのがあるんで、
はい、
それを端っこの方に置いといて、
うん、
ただそれを切るだけなんです。
はい、
で引いてきて、そのいらない、明らかにいらないやつをどんどん切っていくだけって、
うん、
だから、いらない牌とただ交換していくだけだから、もう全然頭もつかないし2秒で余裕で打てる。
でもなんかそのちょっと引っかかるんですけど、その明らかにいらないものを迷うから長考するんじゃないですか。
いや、
そういうことじゃない。
あんまそこ迷わないと思うんですけどね。
多分迷う人はそこでも迷っちゃうんだと思うんですよ。例えばですけど、その選択肢、あ、最初の局面こそ例えば不要なものがくっきり見えたとして、
うん、
まあ自敗っていうのはなんとなく言いたいことはわかるんですよね、
うん、
ただその局面が難しくなってきた時に、例えばですけど、うん、誰かがリーチってなんかそのそろそろ上がりそうだ、
うん、
なんかそのあの人が上がっちゃうものを捨てちゃやばいみたいな局面あるじゃないですか、
うん、
でやっぱボードゲームでもそういう局面っていうのはあって、決定的などっちを選択するべきなのか、
うん、
でもう分かってるんですよ。結局答えなんか本当は出なくて、
うん、
まあ、最適解は本当はあるのかもしれないけど、まあそのもう究極わからないものなんだけど迷っちゃうっていう気持ちがあると思うんですよね。そういうのは関係ないんですか？なんかこう。
じゃあまあその麻雀の話で言うと、
はいはいはいはい、
まあ、最初はそのいらないのを切っていくと、
うん、
でそうするとだんだんその形ができてきて、
はいはいはい、
今度は、これが来たらこれを捨てるになるんですよね。
なるほど、はいはい、
だからこれ聞いてきたのがその自分が思ってる A じゃなかったらもう捨てる、 A が来たら これをあの捨て牌第一候補を捨てるみたいな。
なるほど。ああ、じゃあその自分のターンが来るまでに、じゃあ例えば自分以外に3人のプレイヤーがいたら6秒あるとして、その間にその、ケースをいくつかこう考えとくみたいな、
うん、やっていうか、まあ大体もう
ケース A、ケース B とか
欲しいのはこことこことここって決まってて、それが来たらこれを捨てる、うんうん、そうじゃなかったら引いてきたのをそのまま捨てるっていう。
ああ、
まあだからものすごく、はいはいはい、そのなんていうんですかね、単純作業っていうか大して頭使ってない、はいはい、
うん、
で、入ってきて、まあ、手が揃ったらあとは上がるだけって、
うーん、
で、そのさっき言った誰かが そろそろ上がりそうとか、
はいはいはい、
そのまあ、チンスとか染めてきて、あの、まあ、なんか特定の色が危ないとか、
はいはいはいはい、
まあ、高そうだとか、
うん、
そういうややこしい場面になってきたらまあ迷うことあるんですけど、
はいはいはい、
それでも大体その、 あの危険牌はどれかなっていうのを、
うん、
あ、まず、天牌、自分がその天牌してたら、
はいはい、
あと1個で上がれるっていう状態になってたら行くか降りるかだけじゃないですか、
うん、
行くって思ってたらどんどんこういらないの捨てるだけ、
そのなんか行くか行かないかを迷うんじゃないですか迷うときって、
うん、まあそういうのはあるかもしれないです
けど、なるほどね、なんか、うん、でもまあなんとなく言わんとすることは分かるような、その意識して、だからあれですよね、そのこの迷ってるっていうことはなんかさっきも言ったけど、結局その迷っていい結果がじゃあ出るかっていうと、そうじゃない時の方が案外多いような気はしてて、なんかその考える訓練って言ったらちょっと大げさですけど、なんか自分の中で意識して考え方をそのパターン化していくというか、それはありなのかもしれないですね。
で、あのやっぱりあの、
うん、
同じぐらいの確率のやつで迷うことってよくあるんですけど、
はいはいはい、
そういう時はもうあのやっぱ決めてる人が多いんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
右手に近い方から切っていくとか。
迷ったら、なるほど。へえ、あ、それは麻雀の話だけど、
まあ、
でもちょっとそれ面白いですね。だから同じ確率だったら俺はもうこの行く方にかけるって決めてるとか。なるほどね。
それ結構結構理屈があって、
うん、
あの。どうでもいいことで迷ってるとやっぱりこの心というか脳の消耗しちゃうんですよね。
うん、まあ確かに分からんではない、うん、はいはい、
で麻雀ってその長丁場なんで、その徹夜とかでやっていくんで、
う
ん、
はいはいはい、
くだらないとこでこのエネルギーを使っていくと、
その
元なくなっちゃうんで。
ああ、なるほどね。
だからもう本当そういうとこでもういちいち迷わないみたいな。
ああ、なるほどなるほど。なんかその昨今のゲームってそのボードゲーム、その要素がめちゃくちゃ増えてるみたいな、
うん、
その 情報を処理するだけでもう結構大変みたいな話もあるじゃないですか。まあ、割と自分もその嫌いじゃなくて、なんかまあだから分かりやすいので言うと、まあテラミスティカとかもそうだし、その例えばですけど、リソースを得る場所がめちゃくちゃ多いとか、この方法でも勝利点が取れるとか、その選択肢がやっぱすごく多いんですよね。ただ最近割とちょっと思うようになっているのは、その結局そういう選択肢がたくさん準備されているものっていうのは最適解はまああるとは思うんですよ、その特に運の要素がないゲームでは、でもその好きなルートっていうのは人それぞれあると思って、だから自分割と最近迷った時に決める根拠にしているのは、自分はこういうのが好きだからこれ選ぼうっていう、なんかね、この例えば拡大再生産の仕方にしても、そういうその決定方法というか、思考パターンで決めていってる気はしますね。このどれが勝てるかじゃなくて、
まあぶっちゃけあの今の要素がめちゃくちゃ多いオモゲは、あのそんなその麻雀みたいにそのパンパンリズムよくっていうのはちょっと無理だと思うんだけども、
はいはいはい、
そう、ただ一方でその麻雀ぐらいの、あの複雑さのゲームでも人によってはこうめちゃくちゃこう考えてテンポ悪くなってしまったり、
よくなんかそのラミーキューブとか、あの、まあ、あれ見た目もあるんですけど、麻雀みたいっていう話して、まあ、でも若干似てるとこもあって、この引いてきて出しますみたいな、
そうですね、
そのあたりのあれは似てるかなと思ってて、でもそうですね、あれとか若干そのあたりの考え方っていうのは応用できるのかなって気はしますけどね。
まあラミキューブはあのタイマーがあるんで、
そっかそっか、
あ、まあ、タイマーがあるっていうか、そのタイマーを使って遊ぶのが割と一般的なんで、まあ、タイマーっていうのはそういう意味ではこの平等化するツールなような、
はいはいはいはいはい、
ね、
タイマーの話、かなり前にもう覚えてないぐらいですけど、ボードゲームアプリについてみたいな話をね、かなり前にやったことがあるんですよ、もう多分50回以上前だと思うんで、もう一回話しても全然いいと思うんですけど、まあ、ラミキューブタイマーは結構知ってる人多いと思うんですよ、いわゆるキッチンタイマーとか、でその時話した話の繰り返しではあるんですけど、自分意外と好きなのがチェスクロックが好きで、いわゆる持ち時間制っていうやつ、あれがすごい好きなんですよ。なんか、アプリがあるんですけど、何だったかな、ボードゲームタイマーっていうやつで、あれすごく好きなんでまた広めておきたいんですけど、斉藤さん使ったことないですかね。
あれアプリのは使ってないですね。
いや、なんかね、無料アプリで今でもあるんじゃないかな、すいません、ちょっと携帯が今収録に使ってるんで、あったあった、これだ、ボードゲームタイマーっていうすごく単純なミープル、赤い色のミープルのアイコンの、これまあ iPhone とか iPad のやつなんですけど、これがね、優れもので、
ちゃんと入ってる、自分のにも、
なんか持ってるじゃないですか、それ
使ってない、
チェスクロックで、これ何がいいって、そのラミータイマーは一旦1分とかですっごいせかされるんだけど、このボードゲームタイマーはまあ、最初に決めとくんですよね。このゲームは1人20分くらいかなとか、持ち時間を、で、その持ち時間を減らしてくれるんで、なんかその時間使うときはゆっくり使う、で、なるべくそうじゃないときはちょっとそのタイマーの減りを止めたいなみたいな、こうバイアスがかかって、心持ち気持ちを早くしようってなるんですよね。
いわゆる持ち時間制ってやつですかね。
そうそうそう、将棋とかチェスとかで使われてるこのカウントダウン、1人持ち時間20分でして、斉藤さんが青の人のターンになったら青のアイコンを押す、そしたら斉藤さんの時間が20分からずっと減っていって、これが円グラフになってるのも結構よくて、で斉藤さんが終わったら次の人のをこう押してみたいな、まあ、こんな感じでこう持ち時間の減りが視覚的に分かってるんでみたいな、これやったことない方はちょっと試してみると、なんかね、そのせかされてるのでもなくちょっとせかされてるみたいな、 嫌じゃないせかされ方で、まあ、っていう、はいはい、
自分の思考に使った時間が客観的に分かるっていうのでも、まあ、割と興味深い
ですよね。そう、差がついてくるんですよ、うん、やっぱりこうパンパンって決めてる人とすごい悩む人で、で悩んでちょっと減ってくると、あ、少し取り戻そうかなみたいに思ったりとか、
うん、
うん、客観的にあんまりこういうのを視覚化して見れるってことはないですからね、うん、ということでこれ今でも多分あるみたいです、はい、うん、あのボードゲームタイマーっていう、まあ、iPad、iPod、iPhone か系では普通に使えるので、興味を持った方は試してみては。斉藤さんはなんかサイコロみたいなの持ってましたよね。
そうですね、サイコロも持ってますし、いわゆる対局時計ってやつも持ってますね、うん、
あ、それはガチャンってするやつ、
あの囲碁とか将棋とかでよく使われてる、
あれ結構高いんじゃないですか。
そうですね、1万円ぐらい。
そんなするんだ
そう、
はい、
で子供とやるときにあれでやったりしてましたね。
ああ、うん、子供とっていうのはその囲碁を、
あ、ええ、
ああ、やっぱいいもんですか、その。
いや、子供とか大して考えないんで全然不要なんですけど、なんか打った後あれパシンって叩くのがなんか割と楽しいんですよね。
あれってデジタルじゃなくてその針ですか。
あ、いや、デジタルですね。
あ、デジタルなんだ、へえ。
いや、もうあのデジタルが主流で。
あ、そうなんですね、
うん、アナログのやつはあの切れ負けしかないんですよ。
あ、
その時間切れになったらもう終わりっていうやつしか。
ああ、そういうことか、はいはいはいはい、はい、
でデジタルの方はさすがにいろんなあの秒読みとか、
うん、
そのなんかいろんなのがあるんですね。
うん、これでも自分も経験があるんで分かるんですけど、特にその運の要素がないアブストラクト系って、うん、その読もうと思ったら何ぼでも読んじゃうみたいな、
うん、
そのまあ、悪く言えばキリがないっていうことがあるんで、あれでその心地よく持ち時間制でこう自分の中で急ごうみたいな意識ができるのはすごくいいと思うんですよね、
うん、
でなんか大事な局面ではじっくり時間使うっていうメリハリも聞かせれるし、
うん、そう、あの自分も将棋結構一時ハマってたんですけど、
うん、
あのなんか将棋で負けると本当にあのなんていうんですかね、もう能力的に完全に負けたような気持ちになって
はい、はい、
であの、うん、そういう気持ちになるのが嫌で、すっごい一手が重くなっちゃったことがあるんですよね。
ああ、でも分かるな、はいはい、
もうその30分ぐらいかけるのが普通になっちゃったりして。
あ、一手を、
一手に。
ああ、それは重たいですね、はいはい。
そうで、あ、そう、その将棋って本当にそれぐらいかけると、
うん、
いい手が思い浮かんだりするんですよね。
ああ、でもそのプロ棋士とかでそういう局面があるっていうのは聞きますよね。そのなんか、あ、ここで時間を使ったみたいな、バナナを食べたみたいな、その棋士それぞれの時間の過ごし方をしてみたいな、
うん、あとそのなんかこの盲点がないかとか、これいいと思ったけど本当に大丈夫みたいなのを確かめるだけでも、やっぱり結構時間かかるんですね。
はいはいはいはいはい、はい、
ただそれやってたらもう重くなりすぎちゃって、
うん、
もう将棋やるのがなんか嫌になっちゃうんですよね。
ああ、でもわかります。そうで、本当キリがないんですよね、どんどん出てくるんで、疑問とか新しい考察みたいなのは。
うん、だからそれでもうちょっと嫌になってきて、もう見る専門みたいになってきたりしましたね。
うん、そうですね。だからまあどうしてもレベルがその如実に差が出るゲーム性ではあるんで、アブストラクト系っていうのは、
うん、
まあある程度仕方ないところはあるんだけど、そこを比較的軽やかに打てたらもっと楽しめる可能性っていうのはあるのかなみたいな、
うん、
そんな気はしますけどね。僕もだからあの今でこそこんな風にネスター好きだとかアブストラクト好きだっていう話してますけど、最初あんまり好きじゃなかった、どっちかというと苦手な方だったんで、
うん、
でもやっぱりそのチェスクロックみたいなものでその持ち時間制である程度軽やかに打つみたいな経験をした時に、あ、これはなかなか気持ちがいいぞと、
うん、
で軽やかに打った時って負けた時にもそのね、変な話、自分にちょっと言い訳ができる部分もあるんですよ、
うん、
まあ、時間なかったしみたいな、そこを言い訳の余地を残せる、本当は思いつけたんだけどねみたいな、
うん、
そういう、まあ、かっこ悪い話だけど、それが優しさだみたいなところも あるんじゃないかなみたいな。
そうですね。でちょっと話をまた麻雀の方にちょっと戻していいですかね。
あ、どうぞどうぞ。なんか、
そう、いや、で、まあ、そのアブストみたいな、そのめちゃくちゃ考えるやつじゃなくて、
はいはいはい、
まあ、またその麻雀みたいな、そんなに考えないけど、うん、テンポよく打つみたいな話で、
はいはい、
その雀荘で結構その注意されたりするんですよ。
ああ、その兆候したら。
いや、兆候どころかですね、
うん、
ポンとかチーズとかした後に、あれ、正しい手順って知ってます？
知らない。
正しい手順はですね、まず発生するんですよ、ポンチーって、
はい、
でその後自分の不要牌を捨てるんです。
うん、捨ててから取れ
る。捨ててから取る。
あ、
それが正しい手順で。
なるほどなるほど。
それを取ってから捨てたりすると注意されるんですよ、うん、
作法みたいなものですね。
まあ、結局捨てればもう取るのは別にゆっくりでも次の人が打てるじゃないですか。
わかります、はい、
でもその取るのを先にやってそれから捨てるってやると、まあ、ちょっとなんですけど、
うん、
テンポが崩れるんで。
わかります。うん、
注意されるんですよ。
そのなんかいい例えあるかな。僕でもそれはそんな厳しくせんでいいとは思うけど、その自分の中ではしたいなと思ってる部分が往々にしてあって、そのここまで処理を終わらせればもう次の人のターンが始めることができる。なんかボードゲームもいろいろありますよね。その様々な処理がある中で、例えばもうカードを選ぶだけとか、もうあんまり盤面と関係なく選択肢を考えるだけだったらもうエンドしてから考えとくとか、そういうのっていろいろ工夫できる部分はあると思うんですよ。まあ、それで怒っちゃダメだと思うけど、なんか自分の中で次の人のためにこう手番をその早くなんていうのかな、取り掛かれるようにしてあげようみたいな工夫っていうのはあっていいんじゃないかなっていう。
で、まあその
雀
荘、
はいはい、
で慣れてない人だと、なんか、うんうん、あ、注意されたって言ってなんか感情あるとかって思うかもしれないんだけど、
うん、
それはある意味優しさの注意では
い、はい、
もうなんか雀、
うん、
もうみんなそのそれが当たり前になると、
はいはいはい、
もうめっちゃ早いんですよね。ポンポンポンポンポンポンポンポン。
なるほどなるほど。
でそれがなんていうかこう面白さを最高に引き出せるって。
まあなんとなくわからんではないな。そのそういう極、まあ、極地というか境地があるってことですよね。その、
でだからそのそれをちょっと分かればテンポが良くなるのに、だからその、うん、なんていうんですかね、その一時の恥っていうか、
はいはい、
その感じが悪くなるから言わないでおこうみたいにするよりもやっぱりちゃんと言って、
うん、
やった方が長い目で見るとみんな幸せみたいな。
だからでも本当そこはなんつうか難しい問題で、結局まあこれに尽きるとは思うんですけど、まあ言い方とか人間力だとは思うんですよね。その結局それも同じこと言うのでもなんか何秒待たせてるんだいみたいな高圧的な言い方をするのと、まあ、なんかこういうやり方をすると楽しくできるよみたいな、まあ、言い方ってあると思うんで、
いや、ちなみにでも
難しいですけどね。
チャンスだと感じ悪い注意の方が多いですけど、
はいはい、そうでしょう。まあそれはでもね、文化ですよ。そうそう、ボードゲーム文化っていうのはその文化とはその色が違うんで、
まあ全体的に優しいからそこでいきなり「おい」みたいに言ったら、
まあそもそも多分ほら成り立ちがファミリーゲームから始まってるものじゃないですか、もうドイツゲームとかって。だから今でこそゲーマーズゲームっていう文化はあるけど、おそらくそのじゃあファミリーでやろうってなった時にその角を立てないようなこう仕組みってたくさん盛り込まれてると思うんですよね。この運の要素がある程度あったりとか、だからそこをまあ麻雀の方法論をそのまま取り込むのはなんか僕はちょっと怖いなって気はしますけど、まあでもそのそれがうまくいった時の唯一無二の楽しみみたいなのはまあ 想像に固くないというか、
うん、そうで、まあそのもう一個話ちょっと例を挙げると、
お
あのめちゃ遅い先輩がいたんですよ。
へえ。
だけど先輩だったんで、
しかも先輩、はいはい、
あの気を使ってみんなちょっと控えめに言ってたんですよね。まあで、あの、まあ、そのみんながパンパンパンって打ってるのに、
うん、
その人だけおっこいっせーみたいな、よいしょって取って、うーんこれかなって、そうすると他の人がパンパンパンあれ俺もう俺みたいな、よいしょみたいなで、はいはい、あのだからちょっと もうちょっと早くしてくださいみたいなのを言ってたんだけど、
うん、
もう全然その響かなくて。
なるほど。
その人に、
その人もなかなかのぶとい人だな。はいはい。
そしたらやっぱりもうやっぱその人を避けるようになっちゃって、
ああまあプレイグループというか、ね、
そう、
う
ん、その人から麻雀誘われてもみんなすごい勢いでこの、いや今日はちょっと用意
悲しい話だ。
そうだ、結局、
はいはい、
あのなんていうかその優しさっていうのも、
うん、
なんかそれはもう全然優しさじゃないんじゃないかっていうのあるんですよね。
まあね、
その場で角が立たないようにすることが本当に優しさなのかみたいな。
まあ言わんとすることは分かりますけどね、どうなのかな。あのだからそれはどっちかというとクローズ会向けの話なんでしょうね。そのオープン会っていうのはもう本当に多種多様な人がいて、あのこれはだから、まあ、あの良くも悪くもですよ、本当いろんなタイプの人が来るんで、あのもうね考えたくないっていう人も来るんですよ、
うん、
でまあその逆にすっごいゲーマーズゲームをやりたいっていう人も来るわけだから、そりゃもう大変っていう、
うん、
それはだからボードゲームカフェもそうだしオープン会もそうなんで、そこでは多分その方法論はもう使うと逆にほぼ弊害しかないかなと思うんですけど、
うん、
そのクローズ会で僕がそのボードゲームでこの話を生かすならっていう話なんですけど、あのクローズ会でみんなでそういう風にしようぜっていう、そのみんなで作っていこうとするのはいいと思うんですよ、
うん、
でうーん確かにそれができたら一番楽しいだろうなとは思うし、なんかね、どうなのかな、やっぱあのね、やっぱそのできる人とできない人っていうのはどうしてもいるんで、
うん、
難しいですよ。なんか
まあそうそうそう、ボードゲームカフェに当てはめるのは難しいかもしれないんですけど、
うん、
まああとそのよくボードゲームに書いてある箱に書いてある時間が、
はい、
短すぎる問題ってのあるじゃないですか。
ちょっとありますね、はいはいはいはい、
でもあれも実は短すぎるんじゃなくて、
うん、
それがあの本当の時間なんじゃないかって思うことも時々あるんですよね。
そうなんかね、実際自分試したことがある気がするんですけど、さっき言ってたあのチェスクロック一人持ち時間制にするじゃないですか、
うん、
例えばじゃあ40分持ち時間っていうか、そのプレイ目安時間が40分のゲームを4人でやったとして、
うん、
1人の持ち時間を10分にしたら足りるはずなんですよ、
うん、
10分、まあちょっと雑な計算ですけど、
うん、
でやるとあの全然足りない時があったりもするんだけど、
うん、
その全員がその意識を持ってやると確かに間に合うんですよね、
うん
うん、だからまあやっぱり、まあ、おっしゃる通りその慣れてきたらこんなもんでちょうどいいんだぜみたいなことなんじゃないかなとは思いますけどね、
うん、そうですね、うん、だからまあ正直ボードゲームカフェには難しい話でしょうけど、なんかその、はい、ボードゲームの本当の面白さを引き出すのはそっちかなみたいな考えもやっぱ結構ずっと心の奥底にあるんですよね。
そうですね。だからまあまあこれだからもう本当求道的というか、もう一人一人がやっていくしかないんじゃないですかね。結局言われてもできない人はやっぱりもう厳しい部分もあるんで、
うん、
でもそう思う人が一人でも増えていけば、まあ、最終的にはなんかちょっとずつ変わっていくのかなとは思うんで、
そうですね、うん、でまあ少なくともやっぱり、うん、早くする工夫とかこうすると早くなるみたいなのはある程度意識してたらいいんじゃないのかなという、
うん、
まあ、例えばそのさっき言ったポンの、うん、麻雀で泣くときの手順みたいな感じで
先にもう捨て札しとくとか、うん、まあ、自分のエンドのタイミングはここなんだっていう。
そうですね。
あ、でもちっちゃいことだけどエンドっていうの大事ですよね。
あ、
それは思います。なんかボードゲームの作法として一つ言うなら、
うん、
あのそれは基本的なことだけど、やっぱり人によってその終わった感っていうのが分かるとき分からないときがあるんで、
うん、
あの明確にエンドですどうぞみたいに言うのは本当大事だなっていう。
じゃあ教訓、ボードゲームでも使える教訓としてエンド大事。
エンドは大事ですね。あとこれはちょっと時間の話とは逆に逆行するのかな、まあ、そのプレイ中のマナーの話で、あ、そういえばそうかもなって思ったのが、ドミニオンとかでほら処理を、めっちゃもうなんとかかんとかなんとか、もう何も言わずにちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃエンドみたいなことって往々にしてあると思うんですけど、
うん、
その特に初めての人と遊ぶ時とかに、その一つ一つカード効果をそのある程度の講釈というか、解釈を入れながらプレイしていくみたいな、
うん、
この村をプレイすることで1枚ドロー、そして2アクション追加したのでここで追加のアクションなんとか、そしてなんとかみたいな、
うん、
その声に出して確かにカードテキスト読んだりしますよね、割と、
うん、
であれってなんとなく習慣でやってるけど、確かにそのカードの文面とかって小さすぎて対面の人からは見えないのが普通だと思うんだけど、うん、それを読み上げるっていうのはなんかその卓自体が盛り上がるっていう効果もあるし、
うん、
その効果を把握しやすくなって、
うん、
結果的にまあプレイ時間にも影響するんじゃないかなって気もするんですよね、うん、一個一個それ何とか言って見せてもらうよりも、だからそれは意外といいんじゃないかなっていう、
うん、あと自分は割と不正防止って意味でなんか言うようにしてますね。
ああ、わかりますわかります。あのプレイミスってその不正じゃなかったとしても、
うん、
プレイミスって絶対起こり得るんで、
うん、
今日とかもなんかありましたけど、こう、あ、これそっちだよみたいな、
うん、
それ悪気がなくても起こっちゃうんで、うん、ちゃんと言いながらプレイすることで、まあ、そういうのを防げたりとかある気がしますね、
うん、マジックやってる時とか結構よくみんな喋りますもんね。
ああ、
アンタップアップキープドローみたいな。
そうそうそうあれでもそういう効果があると思うんですよね。こう自分がやってることをちゃんと相手に伝えるみたいな、
うん、
今でこそね、この対面で喋るっていうこと自体がちょっとこうどうなんだみたいなこと言われてるんで、ちょっと難しいとこもありますけど、
うん、
余談ですけど、うちはアクリル板をなんか補助金みたいなので買ったんですけど、
うん、
なんかちょっと失敗してなんていうのかな、市役所みたいな、
ああ、
こう下に小さい穴というか、
ね、
穴が開いたやつを買ったんですけど、
ああ、
なんか落ちた。ボードを置くタイプのやつだとすっげえ邪魔で。
ああ
いや、できないことはないんですよ。
これもっと使った方がいいんじゃないですか。
収録の時とかいいかもな。あ、これマスク外していいのかな、どうだろう。なんか、いや結構しっかりしたやつなんですよ、アクリルのね。
いやでも全然上から
あれじゃないですか、こうちょっとこうしゃがんで座るみたいな。
ああ。
ほらほらほら。
これなんかめちゃ中途半端な感じがする。
まあ一応やらんよりはマシかなっていう感じなのかな。
でもなんかのゲームに使えそうな感じ。
そうですね。いや結構しっかりさ、まあまあ何の話してたっけまあとにかくなんかそういうその作法というか、
喋ると分かりやすいよと。
うん、プレイする中でそうですね、こう相手に共有していくっていうのは結果的にプレイ時間の短縮にもつながるんじゃないかなっていう話ですけど、うん、
確かにあれ今誰の番みたいな
結構ありますよね、うん、みんな夢中になって考えてると、
うん、
だからよく、うん、エンドどうぞぐらいの、うん、なんか言葉かけっていうかそういうのはやっぱやった方がいい気がしますね。なんとなくいろいろ見てるとどうですか、なんかちょっと、うん、テンポよく喋れてかよくわかんないですけど、
うん、
だいたい話したいことは話せましたか。
はい、
はいはい、じゃあメインテーマはこんなもんでいいですかね。
はい
はい、ということで本日はテンポよく遊ぼうの回でございました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次のコーナー行っていいですかね。
はい、
お便りのコーナー。はい、 本日も、3通ぐらいお便りが届いております、
はい。
じゃあ1通目から読まさせていただきます。じゃあこちらからいこうかな。はい、おしゃさりの皆さん、おしゃにちは。
おしゃにちは。
兵庫県の50代ボードゲーマー久之助と申します。はい、久之助さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
友人が少ない上、和コードが多いボードゲームカフェも敷居が高い私は、自宅で第一夫人と二人戦をすることが多いです。しかしアブストラクトで連勝すると相手が拗ねて喧嘩になるし、軽いカードゲームは運ゲーやねと言われて、二人専用ゲームももう少し歯応え欲しいわといろいろ注文が難しいのです。結局4から5人用の深ゲーを2人で遊ぶことになりますが、ロココやモンバサなど2人だと魅力が薄れてしまい、終わった後になんだかねと気まずい雰囲気になってしまいますそこでおしゃさりの皆さんにお尋ねです。 4,5 人用で2人でも面白い深ゲーのおすすめはありますか？夫婦仲が決定的に悪くなる前にご教示いただければ。ちなみに我が家で評判がいいのは少し前のゲームになりますが、グランドオーストリアホテルとブルゴーニュの城です。ということで、久之助さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、どうですか、なんか深ゲーで。でも確かに意外と難しいとこありますよね。その4人ベストとか、
うん、
3人以上だねみたいな話は割と
2人でだけどそこそこ重いゲームっていうのも結構ありますよね。
確かに、僕はまあパッと思いついたのは、アルルの丘、宇部のね、宇部様の、あれはね、なんか夫婦で遊ぶのにすごくいいですけどね、角が立たない、角が立たない方がいいんだったかな、なんかちょっとよく分かんなかったけど、なんか、大体、何言っても怒られるみたいな感じでしたけど、なんか、斉藤さんあります？
自分はトワイライトストラッグルとか、ちょっと思い浮かびましたけど。
あ、でも、そうか。その歯応えが欲しいっておっしゃってるぐらいなんで、その第一夫人が、ちなみに久之助さん、まあ、聞かれた方はご存知かもしれないですけど、第一夫人と言ってるけど第二夫人以下は募集中ってことで、決して不貞を働いてるわけではないと。ああ、トワイライトストラグルか。僕はまだやれてないですよ。 やったことあるんですか？
いや、実は自分も買っただけで積んでるんですよね。
ちょっとやってみたいですね、あれね。やっぱりその一時代を築いたゲームなんで、あれもボードゲームギーク1位の時期があったんでしょうか。
そうですね、結構長かったと思います、
ね、確かにそうですよね、アグリコラが来るまでとかそんぐらいの時代、プエルトリコ、まあ、ちょっと忘れたけど、プエルトリコの後かな。
いや、アグリコラの後じゃないですかね。
あ、そんな時代なんだ。はいはいはい。まあなんかね、やっぱ有名ゲームで、そうだな。でもその4人でもできて2人でも面白いって、でも確かに結構難しくて、その
2人、4人で遊べないとダメなんですかね。例えば2人コラとかも。
あ、2人コラどうなんでしょうね。でもなんとなくですけど、ここに出てきてるその好きだったらもう出てきてそうな気がするんですけ
ど、
だからちょっとこれ余計な読みかもしれないけど、そういうことなのかなみたいな。あれあれ、今度エンゲームズさんから出るスピリットアイランド、
ええ、
協力ゲームなんだけど、もうそのテラフォとかあれぐらい級の深ゲーで、パンデミックをなんか二回りぐらい太らせたみたいな、あれやりごたえすごいですよ。結構難しいし、わかんないですけど、まあ、夫婦仲が悪くなるっていうのはそのどうなのかな。なんか勝ち連勝するとでもやっぱ相手がすねるって書いてるぞ。いや、いいんじゃないかな。スピリットアイランドを試してみてはいいと思いますけど、あれ待ってれば年内に出るはずなんで、あれすごいですよ。もう本当ゲーマーズ協力ゲームって感じで、はい。
で、今のお気に入りはブルゴーニュ。
はい、
ブルゴーニュは確かに自分も好きですね。
あれまさに2人で全然いいゲームですもんね。
うん、
斉藤さんと2人でやった時も面白かったし。
そうですね。
グランドオーストリアホテルっていうのが2人で行けるっていうのはなんか初耳というか、あんまり自分の周りでやってる人がいないんで、気になるところですね。じゃあそんなところでいいですか。
はい、
はい。まあ、参考になったでしょうか。久之助さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ2通目をさせていただきます。おしゃさりの皆さん、おしゃにちは。
おしゃにちは。
サークルミーティングで声を聞いただけで涙が出てくる、涙腺が弱くなっている山梨のキラです。はい、キラさん、ありがとうございます。 ミーティング、まあオンラインのことでしょうね、多分。ミーティングは音声チャットを使っているのですが、私はもともと滑舌が良くないので、音声チャットを苦手にしていたのです。こんな状況なので仕方なく使っているのですが、おしゃしゃにの皆さん、みんな聞き取りやすい声で会話されていますが、トレーニングとかされたんですか？いいものがあれば教えてください。ステッカー希望ですということで、キラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
斉藤さんといえば、まあ、滑舌がいいで。
いや、滑舌、めっちゃ悪いんで。平さんはあれですよね。
はい。
なんか、普段喋ってる時、そんなに滑舌いいって思わないんだけど、
ああ。
なんかラジオで聞くと、めっちゃ喋ってるなと思って。
そうですね。どうかな。でもやっぱりその、聞いたことあるけど、声を前に出すみたいな意識というか、まあ、それはある。で、どうなのかな、別にそんな僕無理して声でかくする必要ないとは思うんですけど、うるさい時もあるんで、
うん、
あの腹式呼吸をこう人生でたしなんだかたしなんでないかみたいな、
うん、
僕はあれなんですよ、あの大学時代があのハーモニカバンドっていうのに所属してたんですけど、ハーモニカって言ってもあのブルースハープとかじゃなくて合奏用のハーモニカ、
うん、
で砂川さんはなんかあの南米の人が叩くような太鼓を叩いてたんですけど、
それが砂川さんと平さんの出会い。
そうです、そうです。
へえ。
砂川さんはなんか現地の人みたいな感じでポンポコポンポポンポポンポンポンみたいな、
ほう
3つ並んだコンガって言うんですけど、
ほう、めっちゃ超似合う、
めちゃくちゃ似合うんですよ。あの外見で選ばれたっていう。
へ
で、まあ、僕はそのハーモニカの方のパートにいたんで、
ほう、
あの例えばこうポポポポっていう、ポポポポっていう、その、全部吹く音で出すためには、
うん、
あの、喉ですると、うっていうの、喉がうっってなるんですよね、
う
ん。で、これがとてもみっともなくて、キレも悪いので、あの、全部腹で出せみたいなことを言われて、
う
ん、で、なんか、ほほほほって、なんかその、ほほほって、全部一回ごとに腹筋を動かすみたいな、ことは言われて、なんかでもそれ以降、なんとなくこう、声がでかくなった気がするみたいな。
ああ、それがおしゃさにに生かされていると
かもしれないです。
ほ
う、まあ分かんないけど、腹式呼吸をやってみてはどうかな。
意外なトレーニング。
そうですね、まあなんか若干あるのかなみたいな。まあでも割とそれぞれ味があっていいんじゃないですかね。
うん、
なんか声ってだからもう本当生まれ持ったものなんで、なんかほらあのあれ純一さんとかほらなんかすごい知的な声で、
あ、
ね、ああいう声には、声って本当天が与えたものなんで、
うん、
なんだろう、出し方を上手にしたりはまあ確かにできるかもしれないけど、種類は変わらないって僕思ってるんですよ。だからなんかその例えば、うん、ミュージシャンとかそのシンガーみたいなソングライターみたいな人たちが、その本当にいい声だなって思う人っていうのはもう最初から良くて、そのトレーニングして良くなった人っていうのは技術者としては素晴らしいと思うけど、そこで本当の魅力を感じることは僕はあんまりなくて、イースタンユースって知ってます？
わかんないです。
あのなんかね、北海道出身のあのハゲ散らかしたおっさんがやってるバンドなんですけど、
うん、
全く訓練されてない声なんですよ。
ほう。
もうちょっと高い声出したらガーみたいなこう裏返ったりするし、でもそこにはなんかすごい魅力があるみたいな、なんとなくそういうのがあるんじゃないかなと、声には。
なるほど。つまりもう素でいけと。
そうですね、なんか自分に自信を持ってなんとなくバッと出せばいいんじゃないかなみたいな、
うん、
思いますけど、と思いますよ。なんかそうだから、なんかほらイケボがどうとか言うじゃないですか、
うん、
あのもうあれわかります、あのファンレターとかおしゃさんにね、こうお便りいただいたら、
うん、
大体あの砂川さんの声がいいですみたいなので、大体、
うん、
砂川さんの声が褒められるんですよね、
うん、
でなんかやっぱ砂川さんの声褒められるな、ね、聞き直すと確かにやっぱいい声なんですけど、
うん、
でもそれはもうしょうがないというか、うん、それぞれにいろいろあるんで、まあ、斉藤さんも自信を持って。
いやいやいや、あんまりなんか説得が説得力がなかった。
みんな違ってみんないいみたいな、そういうことなんじゃないかなと、はい、 なんかよくわかんないけど、はい、キラさん、まあ、そんな感じで。
イケメン、その見た目と同じようにイケボもあると。
そう、ね、
訓練してもイケメンにはなれないと。
まあ意識することで多少の変化はあるでしょうけどね、うん、とは思います。どうでしょう、ちょっとなんか参考になったかなってないかよくわかんないけど、はい、なんかこういうよくわからない人生相談みたいなのも、はい、あのこの番組では受け付けておりますんで、はい、またお待ちしております。はい、じゃあ3通メイクはさせていただきます。おしゃべりサニバの皆さん、おしゃにちは。
おしゃにちは。
第204回のホットゲームインマイヘッドで紹介されていたコーヒーロースターが面白そうだったので購入したメンマです。はい、メンマさんありがとうございます。
ありがとうございます。
プレイする前にインスタントではない本格コーヒー用具一式を購入して入れ方の動画などを見て香り、苦味、酸味が満足できる、コーヒーを入れ飲みながらプレイ。頑張った結果、下から2番目のクラス、初級焙煎士。コーヒーだけでなくゲームの結果も苦かったです。それを友達に話したらボードゲームのやり込みの方向性が間違ってるねと笑われてしまいました。確かにルールをしっかり理解する、ゲームに勝てるように高得点を取るなどとは違う努力でしたが、ゲームを始める前にいろいろ用意したものも含めてボードゲームを楽しめたと思います。皆さんはゲームを、する前に雰囲気が盛り上がる小道具を用意することありますか？ステッカー希望です。ということでメンマさんありがとうございます。
ありがとうございます。
で、もう一通メンマの二通読み、はい、いかさせていただきます。
はい、
おしゃべりサニバの皆さん、おしゃれちは。
おしゃれちは。
第198回、世にも面白いトランプとクイズの世界の巻を聞いて、実際に嘘のタバコ屋に行った、あ、で、トランプを購入した、メンマです。ということで、メンマさん、3つ目ありがとうございます。嘘のタバコ屋さんは、トランプ販売以外にもカフェ&バー、そしてプレイスペースなどがありました。行く前は、イメージ的にトランプを黙々とやってるのかと思ってましたが、そんなことはなく、ワイワイ、賑やかで、笑いが聞こえる楽しそうなお店でした。面白そうな話を聞いたり見たりすると影響されて購入したりすることが多いです。実際におしゃさにを聞いて、三角ゴイタ、古代ローマの新しいゲーム、ヤバラス、バルドラなど購入してしまっています。以前の放送でポチるスイッチ回がありましたが、自分のポチるスイッチにおしゃさにが多く含まれています。皆さんのポチるスイッチは以前と変わったりしてますか？新たなポチるスイッチができてたりしませんでしょうか？ステッカー希望です。ということで、メンマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、1通目がですね、コーヒーロースター、あ、うん、雰囲気が盛り上がる小道具を準備したりしますかと。
はい。
なんかあります？
いや、もうコーヒーロースターは、
はい、
確かにコーヒーを飲みながら遊びたくなるゲームですよね。
わかります。はいはい。終わり。でも自分も確かにやりました。
で、あとあの、
はい、
今日も遊んだあのハーフタインズヒーローは、
ああ
なんかビール片手にやりたいですよね。
そうですね、もうビール瓶を割ったりしながら遊びたいですね、あれは、
うん、
究極。あ、でもそういうのありますよね。
うん、
どうかな、なんか自分はあのちょっと最近ので思い出したので言うと、
うん、
テラフォーミングマーズ、
ええ、火星に行ってやったりする。
いや違います。あのほら SF 的なミュージックってあるじゃないですか。なんかね、斉藤さんは割と僕がその BGM を流してるとこの BGM いらないんじゃないですかって消せって言うんですけど、まあ僕はやっぱその音楽は友達なんで、まあ、あの翼くんみたいな感じでやっぱ音楽が近くにないと。で、
翼くん、この間なんかパチンコが、今度の友達はパチンコだとかだ
それは多分大人の方の翼くんですね。いや、で、テラフォーミングマーズで、
はい、
あのね、最近ずっと流してるのが、これね、ちょっとあの、アップルミュージックとかで聴ける方試してみてほしいんですけど、抜群にいいんですけど、エイフェックスツインっていう、
うん、
ちょっとすみません、版権の関係で流せないんですけど、
うん、
エイフェックスツイン、なんか怖い顔の人が出てくるんですけど、それのね、なんていうアルバムだったかな、あるんですよ、その、テラフォーム機のやつがね、あるんですけど、どこ行ったかな、もうこれ探すのめんどくさいな。気になった方は、どうしても見つからなかったら、ご連絡くだされば、教えますんで、そこまでやる人いないと思うけど、なんか、ドッパンドッパンドッパンドッパン、まず歌がないって結構大事で、
うん、
声って結構邪魔になるんですよね、
うん、
考えてるとき。だから、ずっと、打ち込みの音楽で その深い宇宙にいるような気持ちになる。
ドッポンドッポンドッポン
ドッポンドッポンドッポンドッポンみたいな。なんかそれをずっと聞きながらやってるとすごい心地いい。やっぱだから僕音の影響ってものすごくでかいと思うんで、
自分はなんかゲームするときは、
はい、
なんかどっちかちょっと音楽邪魔なんですよね。
無音がいいですか？
無音の方がいいっすね。
これでも性格の違いなのかな。僕なんか作業するときも最近やっぱそういうのをずっと聞いてるんですよ。なんかその方がなんか作業効率がいいみたいな。
いや、あの、頭を使わない作業はなんか聞くのがいいんですけど、ボードゲームは頭使うんで、
はいはいはい、
なんか無音の方が。
なるほどね。それはまあ多分でも趣味嗜好なんじゃないかな。ちょっともし俺はこっち派だぜみたいなのがあれば。
うーん、
僕まあテレビはダメですね。やっぱテレビはなんか子供と遊んでる時とかにこう見始めたらもうブチって消しますけど。
ちなみにあの自分ってそのあのコンピューター系なんですけど、
はいはいはい、
仕事っていうか大学の時もそうで、
はいはい、
でそのなぜかその、まあ、情報系の人は、
はいはい、
でもヘビメタ聞いてる人多かったんですよ。
あ、でもちょっとわかる気がする。
なんかみんなあのヘッドホンでヘビメタ聞きながらプログラムとか書いてる人が多くて。
はいはいはいはいはい。
なんでこんなみんなヘビメタ好きなんだろうと思ったことはあるんですよね。
なんかヘビメタって意外と知的な人が聞いてる。なんかそのイメージ、ほらすごいソヤでなんか暴力的なみたいなイメージがあるけど、意外と僕の周りで聞いてる人もなんか結構知的な人が聞いてるんですよね。そんなクマみたいなおっさんとかじゃなくて。それはちょっとわかります。でもなんかこの話題僕大好きで、結構なんかこのゲームやるときはああいうのがいいよねとか、あのグルームヘイブンとかやるときは、あの最近お気に入りはあのダークソウルズっていうあのあれです、テレビゲームのサントラがあるんで、あれがダークファンタジーなんですよ。そのいわゆるその明るく楽しいドラゴンクエストみたいなファンタジーじゃなくて、もっとこの陰鬱なブーンバボブーンみたいな、なんかちょっとこう重々しい古式ゆかしいダークファンタジーみたいな BGM で、まあどうかな、アンドールの伝説とかでも使えるんじゃないかなと。アンドールはでもなんか公式 CD が入ってるっていう。
だから自分はちょっとあの食べ物となんか結びつけたくなっちゃうっていうかですね。
まあ、さっき言ってたビールだったりとかもそうですかね。なるほどね。食べ物か、ね、なんかケーキ食べながらホイップをやるとかそういう。
まあやっぱりこうなんか酒飲みながらやりたいねみたいな。
なんかそれはじゃあお酒が似合うゲームはとか、
そう、
そういうものだったり。
でも酒ばっかりか。あまりあの。
うん、
飴舐めながらやりたいゲームとかはないかもしれない
ですね。お寿司食べながらとかあんまないでしょ。
そう
ですね。いや、まあそれはまあそれぞれたしなみ方なんで、まあいろいろあっていいと思いますけどね。まあちょっとこのテーマ僕結構好きなんで、あのまあまあそれが好きじゃないって人に別に押し付けなくていいんだけど、ちょっと私はこういうの聞きながらやったら最高でござるみたいな話があったらまた送っていただければ。はい、ちなみにじゃあ2通目なんですけど、ポチるスイッチ最近どうですか？あんまポチってないっていう。
そうですね、最近なんか積みゲー度がさらに深刻になってきて、もう本当ただ積むために買ってるみたいな。
今日久しぶりに遊んだでしょ、なんかこうこんなに大手を振ってみたいな。
そう、でも新しいゲームはあんまり遊んでてないので。
まあ確かに、はい、
ポチるスイッチなんだろうな。ちなみにその最近買ったのだとあのマカバナってやつを。
これは何がスイッチだったんですか？割と渋いゲームですけど。
あの前から欲しかったんですよね。
あ、これ結構古いゲームなんですよね、確かね。
古くてで結構入手難だったんですよ。で欲しくて探してた時期があったのを思い出して、買おうってなったんですよね。
これってリメイクってことですか？その昔出た版とは違う。
そうですね、一応箱裏には2013って書いてあるけど、
はいはいはい、
2003年じゃないですかね。
あ、
で2013年で10周年とかだったような気がします。
はいはいはい、なるほど。
そうですね、
10周年は結構ですね。うん、
あと何を買ったかな。
まあその買うゲームが減ってるってことは逆にスイッチが決まってるってことだと思うんですけどね、なんとなく。自分はでもこれまあ多いと思うんですけど、やっぱり誰かが絶賛してると買いたくなりますよね、割とね。本当ちょろいんですけど、あ、この人がこんなに言うならみたいな。最近で言うと風花さんってブログの、まあ、今なんかお休みしてらっしゃるのかな。風花さんってもうみんな知ってる方は知ってると思うんですけど、星の評価があるんだけど、90% ぐらい、すみません、僕は適当に言ってるんですけど、90% ぐらい星3。
うん、3ですよね。
で、たまーに 90% 以上なんじゃないかな、
うん、
20本か30本か50本に1回ぐらい、ポンって星4が来るんですよね。
うん、
で、来たら、僕もムラムラってしちゃうんですよ。あの星4を見ると、グラグラって
読んでグラグラ。
あ、もう風花さんの星を見たら何だったかな。もうそれもちょっと今度紹介しようと思ってるんですけど、いやでも確かに面白いゲームでしたね。うん、だからそういう、うん、えどうしたみたいな。
あ、そっか。自分はそういう意味では、
はいはい、
大して評判にもなってないのになぜか買ってしまったのはチリダイスってやつですね。
あ、全然知らない。
なんでメビウスが輸入して売ってるんですけど、アミーゴかどっかだったかな。
へ
ー。でメビウスさんが仕入れたゲームってなんかちょっと気になるんですよね。
あー、でもそれはわかるな。はいはいはい。
オーバーロードとか。
オーバーロードは傑作ですね。はい。
なんかちょっと路線があ るんですよね。
わかります、
うん、この見てくれでそのメビウスさんが仕入れたこれは面白いってやつじゃないかなみたいに、
うん、
なんか想像しちゃって、
なんかいわゆるでもその今言ってたのって今の売れ線とちょっとずれてるんだけど、
うん、
やるともうやっぱりそのすごく安心するというか間違いないゲームみたいな、
うん、
そういうのがやっぱり多いのかな、そのメビウスさんルートというかですね。あ、まあそのあたりが、まあ、人それぞれあるでしょうね、やっぱグッとくるみたいなのがね。はい、ということで、メンマさんありがとうございます。そしたらですね、これちょっとどうなのかな、メンマシリウス、メンマシリウスさんは最近いただいたお便りで、ちょっとなんか最近ステッカーだいぶいただいたんで、自分はステッカーは大丈夫ですと、
はい、
お便りは送るけどみたいなことを言っていただいてるんで、
はい、
まあでも確かに思うんですけど、同じステッカー10枚も20枚もらっても邪魔だなみたいなこともある気がするんで、
はい、
そう、不要な時はもう本当不要って言ってくださったら全然大丈夫ですね。でそろそろ僕思うのが、20枚目とかになった時にもうワンランク上の見たこともないようなステッカーとかを作って、さすがに飽きてきたと思うんですよ。2パターンあるんですけど、
うん、
ちょっと作ろうかなって今思ってます。
もう50種類ぐらい作ったらどうですか。
集めようみたいな、
うん、
これトレーディングじゃないけど、そのコレクション性が、
はい、
面白いですね。ちょっとコストめっちゃかかりそうだけど、まあ考えてみます。それはじゃあちょっと面白そうなんで、はい、ということで、メンマさん辞退されてたと思いますんで、すいません、また欲しくなったらやっぱり送れって言ってくれたら送りますんで、じゃあメンマさんを除いてのキラさん、くのすけさん、はい、あとね、これいつも忘れちゃうんで、すいません、このタイミングで言っとかないとね、忘れるんですよ。実は、2回前で言い忘れていたことがありました。
もしかして、メンマさんの位がさらに上がったとか。
いや、メンマさんは今18だったかな。メンマシリウスは今18つなんで、まあもうすぐなんですけど。違います。第216回。妄想ゲームインマイヘッドパート4の回で、すいません、言うのが遅くなりました。ヤスさん。はい。ヤスさんご存知ですよね。
はい。
ヤスさんが、5通目でした！タカタカタカタカタカタカタカーン！おめでとうございます！ということで、その216回から本当は、ヤスムーンでした！おめでとうございます！
ありがとうございます。
どんどんどんどんどんどんどーん。 ってことで、これ多分まだ送ってない、あ、送ったかな？いや、送ってないと思います。ヤスムーン、ムーンクラスになった時はサイン入りステッカー確定でってことなんで、
うん、
あ、そう、今日はヤホーさん、明日が仕事、かわいそうに、連休なのに。ってことで
今頃来ましたね。
そうそう、言うの忘れてたってい
う。いない理由が。
ヤコウさんとかも、まあ、みんなのね、サインを入れて、はい、お送りしますんで。はい、ヤスムーンさん、今後もよろしくお願いします。はい、ということで、キラさんとクノスケさんの2択ですね。
はい、
では、偶数が出たらキラさん、
はい、
奇数が出たらクノスケさんで、よろしくお願いします。
ドロン
3、キス、くのすけさん、おめでとうございます。だんだんだんだんだんだんだんだん。はい。ということで、くのすけさん、確かステッカー希望っておっしゃってたと思いますんで、前回確か送らせていただいたかな。あ、いや、どうだったかな。ちょっとすみません、後でまた確認します。もし、宛先というか、送り先をまだ送っていただいてないようだったら、送ってください。ちょっと後で確認しますんで、あったらもう送りますんで。
はい。
はい、ということで、番組では、お便りを募集しております。宛先はどちらかな？はい、番組ではお便りを募集しています。お便りは、Twitter の、おしゃさにアカウントに DM か、おしゃべりサニバ、シャワー sha@gmail.com メールまで、どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは、最後のコーナーいきますよ。
はい、
ホットゲームイベント！ってことことことことことことことことこと、誰かが好きなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？
俺だー！
どんどんどんどんどんどん。はい、お願いします。はい、
今日ご紹介するのはライナー・クニツヤのエルドラドを探して、
ポンポンポンポンポンポンポンポン、ドドン。
もうこれずーっと待ってましたよ、日本語版が出るの。
はい、お願いします。いや、これはでもあれですよ、斉藤さんのホットゲームでもあるけど、
はい、
俺たちのホットゲーム。
そうですね。
声を揃えてもう一回言っていいですか？
はい、
せーの、エルドラドを。もう一回いいですか？
はい、
せーの、
エルドラドを探して。
はい、じゃあお願いします。はい、
そう、これ本当2017年でしたかね、これが
ノミネート、
ノミネートボードゲーム年間大賞。
あ、これでもあれですね、ノミネートサインは入れてないですね、今回ね。
SDJ のノミネートされたのが、ね、確か2017年。
うん、えいへいへい。
で、それから、なぜか、この日本語版が次々出るご時世にもかかわらず出なくて、
はい、
2020年になってようやく待望の日本語版が出ましたと。
いや、もう出るはずだから、出るはずだから、うん、待とう待とうと言って、やっと出ましたね。
うん、そしたらなんか、メーカーとちょっとあれがあったみたいですよね、
クニツヤさんと。
もともと初版のコスモスがあんまり多言語版に乗り気じゃなかったっていう話で。
あ、そうか、コスモスだったんだ。はいはいはい。
で、クニツヤが何としてもこれはその多言語、いろんな言語で出したいということで、出版社を変えて、で、絵柄なんかも一新して出てきたのが今回のやつと。
はいはいはいはい。
からこれ出版社はどこになるんですかね。
いや、なんか今それを思って、どこと思って、なんか大体書いてるところに書いてないぞ。もしかして直
クニツヤ出版みたいなやつなんですかね。
だからそうなんじゃないですか、ちょっとすいませんね、間違えてたら本当に申し訳ないけど、ドクターライナークニツヤしか書いてないこれ系のやつって多分クニツヤと直契約なんじゃないかな。オールライツリザーブドライナークニーツヤ、ドクターライナークニーツヤってことなんで。
うん、
あ、そうなったんだ。いや、すみません、間違ってたら誰かお便りかお叱りのツイッターで、はい、ください。
クニーツヤ先生がそこまで力を入れて出すだけあって、
はい、
もうやっぱめちゃくちゃ面白いですよね。
あ、どうですか、そのこういう質問していいのかどうかわかんないですけど、国一博士といえば、その、多作で、で、名作創造機というか、製造機、めっちゃ作ってるじゃないですか。で、好きなゲーム山ほどあるじゃないですか。ベスト10に入りますか？
はい、今んところは入ってますね。
おー、まあ、それぐらいの、まあ、感じはあると。でも、ちょっとわかるな。なんか、今までの国一屋さんのゲームと、なんて言うんだろう、 そのちょっと違うというか、楽しさがなんかよりこうグリグリっとくるというか、
うん、
はい、じゃあどんなゲームですかからいきますか。はい、はい、
国千谷先生が作ったいわゆるデッキ構築ゲームですね。あのドミニオンとかの流れ、
はい、
ただカードだけじゃなくてボードがあって、
うん、
そこでレースをするのが目的と、
はい、
スタートから始まってゴール、一番最初にゴールに着いた人が勝ちという、
はい、
そこあの目的がめちゃくちゃシンプルなんですよね。
そうですね、はいはい、
でそれをカードをプレイすることによって駒を自分の駒を進めていくと、
うん、
で地形が3種類でしたかね、まあ、入れない地形とかも入れると4種類ぐらい、
はいはい、
でまあ、そのプレイしたカードによってどの地形を進めるみたいにあると、
はい、うん、
でその買い物をして自分のデッキをこの強くしていくというか、
はいはい、
チューンアップしていくことも必要になってくる、
うん、あれ、
はい、
まあまあまあ概要がそんな感じです、
はい、
いや結局でもまあどこがホットかっていう話なんですけど、なんだろうな、その難しくないですよね、遊んだ感じ、
うんうん、なんか めちゃくちゃストレートというか、
うん、
なんかそのなんひねくれてないというか、
そうですね、いや王道だと思うんですよ、その、うん、すごく特殊なところもないけど、でもなんだろうな、そのデッキ構築の気持ちいいところもあるし、
うん、
そのレースゲームとしての気持ちよさもちゃんと入ってるし、
うん、
なんか隙がないというか、
そうですね、でコースを変えることによってまた、
うん、
その作戦も変えなきゃいけない、
はいはいはいはい、はい、
そのどういうふうにそのコースを攻めていくかみたいな楽しさもあってですね、
うんうん、このなんかあのカードプールっていうのかな、まあ、いわゆるドミニオンで言ったら王国カードってやつが、
うん、
まあ、その10種類毎回変わりますよみたいな話がありますけど、
うん、
これはまあ一応固定というかセット的には固定なんですね。
そうですね、
うん、でもそのマップの方が変わることでプレイ感が変わったりだとか、
うん、
なんか結構いろんなそのちょっとしたプラス要素みたいなのも多いじゃないですか、
うん、
そして何よりこのマップの裏表とかいう話だけじゃなくて、あの繋げ方で味が変わるっていうのが、
うん、
ほうっていう、あの説明書に書いてるんですよね、いろんな、
うん、
こんな繋げ方はどうだい的な、
初級マップとか上級者マップとかいろいろあって、
うん、そそりますね、それは。
そそりますよね。
いやだから今日やりましたけど、まだまだちょっとやりたいと思わせる内容というか、
うん、そういやだからなんか割とここ何年かで遊んだゲームでも、
うん、
自分的にはかなり上位、
うんうんうんうん、
ですね、なんか。
なんかその新しいその新鮮さもありつつ、ただそのいい意味でそのごちゃごちゃしすぎてない、
うん、
すごくもまとめるまとまり感というかすっきりまとまってる感じがありますね、こう、
うん、
食べた味というかですね。
そうですね、
いやこれはでもかなり確かにいいな、何度でもやりたくなるっていう話は、うん、本当にそうですね。
さすが国千谷先生としか言いようがないですよね。
なんか意外とこう国千谷先生のこう、うん、作品でここまで楽しさというかね、割とほらなんか渋いジレンマだったりとか、カツカツ感とかそういうのはよくあるんだけど、悩んだりっていう。
そうか、言われてみるとあんま苦しくないですね、これは。
そうですね、うん、ジレンマに苦しむっていう場面はまあ慣れてきたらあるのかもしれないけど、どっちかっていうとワクワクウホウホウみたいな。
そうですね、あ、うん、でも上級マップとかやると苦しめられるのかな。
あ、実はそういうのがあるのかな、うん、
魔女の大釜とかありますもんね。
え、何それ。あ、本当だ本当だ。おー、苦しいのかな、なんか黒いものがいっぱい見えますけど。へー、ちょっと面白そう。
うん、面白そうですよね。
うん、ちょっとこれはだからまだまだやってやっていろいろ感想を語っていきたいというか。
そうですね、
これでもちょっとなんか国津屋作品の中でもひときわ光る、うん、 なんかね、こう粒がキラッと光るゲームというか、
そうですね、うん、
これからも遊び継がれていきそうな感じがしますね、うん、すごく。
でまた拡張も出てるみたいで、まあ、まだこう新版では出てないですけど、
そっかそっか、
旧版では拡張も出てて、
これは出してくれるんじゃないですかね、うん、世間は待ってますよ、さすがに。それは、ね、
これは自分も拡張 もう出れば出るだけ揃えようかなと。
そうですね、これはまあ秒で買うやつですね。
もうたとえ最後の方はカタパルトみたいになったとしても、カタパルト拡張みたいなのが出たと
してこれは打足でしたみたいなうん、いや、いいと思います。これは本当自分もそうですね、なんかちょっと久しぶりにすごくいいドイツゲームしたなみたいな。
そうですね、
うん、その感じはありますね。
まあ最もあのゲーマーの人たちはこの日本語版を待たずにドイツ語版ではもっと早く遊んでたんでしょうけど。
そうですね、もうあれがだから2年以上前の話だってことですよね、う
ん、なんか我々はずっとひたすら我慢して待ってましたよね。
なんかよくわかんないけど斉藤さんがこれは待つ案件だみたいなことをずっと言ってたんでなんとなく僕も脳にすり込まれて、
そう、特に根拠はなかった。
あ、じゃあ待とうかなみたいな、
うん、
うん、でも素晴らしい日本語版でしたよ。なんかもう文句なしです。
そうですね、
一個だけなんかあの科学者のエラッタがあるって話で、ただこれ、うん、あれですね、あのもうカードのなんだっけ、そのプリントは正しいんですよね、確か。
そうですね、説明書が多分違うってだけで、うん、
廃棄しなさいっていうのが、まあ、科学者自体は廃棄されないっていうのがどうやら正しいみたい
です
かね。
そうです
ね、ちょっとすみません、間違ってたら本当申し訳ないけど、どうやらそんな感じみたいです。はい、ってことで、これはなかなか隙のない日本語版なんですかね。我々は大満足。
はい、
大丈夫ですか。
はい
はい、じゃあ最後にタイトルをもう一度、
はい、ライナー・クニツヤのエルドラドを探してでした。
はい、ありがとうございます、はい、
じゃあそろそろ終わっていきましょうか。
はい、行きましょう。
はい、聞いてくださった皆様ありがとうございます。
あざす。
喋っていたのは T 斉藤と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。